心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第10回目のゲストは宗教法人対話教団通り穂積幸為さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
心のハーフタイムの時間です。今日も、前回に引き続きまして、3月は東日本大震災から6年になりますので、東日本大震災を経験されました方を今日もお招きしまして、お話を伺ってまいりたいと思います。今日は新宗連加盟教団であります台場教団の穂積幸為様にお話を伺ってまいります。台場教団は東北の仙台が、はい、拠点でございまして、そこで、大国主様を、祀られて、はい、そして、万物一切を生かす教えで大衆の悩み苦しみを、ね、根底から救ってくださるという、はい、教団の今日は通りを務められております、穂積幸為さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
また今日は東日本大震災を中心にお話を賜っていきたいと思いますけども、はい、先生がこの東日本大震災の時に、先生どこで、この被害に遭われたか、その辺から、はい、お話を頂戴できればというふうに思います。
はい、ありがとうございます。でまず熊本震災において尊き命を失われた皆様に、そして復旧復興に一生懸命苦難の中頑張っていられる皆様に復旧復興を祈り、そして亡くなられた尊い命に対して手を合わさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは早速お話を賜りたいと思います。
はい、今ご紹介をいただきました、私宮城県仙台市に本部があります対話教団大国神社という神社も運営をさせていただいております、穂積幸為と申します。私ちょうど3月11日、うちの神社の11日という日が毎月のお祭り事がありまして、そしてお祭りが終わってうちの教区の全国の教会長が、
はい、
教会長会議を開く日に毎月11日はなっておりまして、ちょうど3時から教会長会議があるということで、本部にうちの教区は青森から東京までの沿岸に、はい、海沿いに拠点が8割ありまして、
は
い、
そうですか。
その8割の三陸、はい、青森からずっと東京までですね。
ということは本当にこの東日本大震災の被災地がほぼ、ね、
はい、 うちの会所がそういう形で拠点を築いてまいりましたので、その8割を失う形とはなりましたけれども。
あ、そうですか、
はい、その時にちょうど会議の準備をしておりまして、2時46分でしたから、はい、もう間もなく会議だということで、みんな席についてこう資料を見たりとかしてたんですけど、突然地鳴りが最初にゴーッという音ですね。
あ、はい、
その音とともに今度は揺れが、もうドカーンという揺れですね。
はあ、
言葉で表す。
あ、そうですか。
そういう揺れがもうドーンと来て、
うん、
まあ、私たち東北の人間は意外と地震地域なので、地震に対しても結構慣れているような気持ちがあるんですね。
はい、
でも今回ばかりは本当にもう
特別大きかったわけですかね。
想像を絶する、
はい、
地鳴りと響きと、それ長時間どこまでこの揺れが大きくなるんだっていうぐらいの、もう皆さん本当にその場で手を合わせて、まあ、うちの神言があるんですけれども、唱える言葉がそれをずっと唱えて、なんとか止めてくださいと。
そうですか。
ですから三陸とか東北の教会とかうちの神社の支部とか、そこの先生方は命や救われたわけですよね。
あ、逆にね、
だからその教会の家族とか、
はい、
家族がみんな亡くなった方もいますし、
あ、
家族全員本当に流されて命を失った方もたくさんいるんですけど、
教会さんは残られたけども家族が亡くなられたっていう方多いわけですね、はい、
だから教会長皆さんとか支部長の先生方も生き残った命をどうこれから使うのかということを非常に悩んで苦しんで、まあ今も6年経ちますけれども、なかなか拭いきれないやっぱり思いがあるんですね。だからそういう人たちとともに、被災地域の人たちとともに、とにかく祈り念じて思って寄り添って一緒に復興するぞと、
はい、
まあ、そういう形で今頑張っておりますけれども、
未だにそれが続いてるわけです ね、
ですね。特に東日本大震災の場合は、熊本の震災もそうでしたけど、一回大きな揺れがあったんですよね、はい、東日本大震災の時も、
はい、
何日か前ですね、大きな揺れがあって
、あ、はい、そうですね、はい、
いや、まあ、地震かぐらいの気持ちで、そしてドーンと来ましたので、その際にすぐさま携帯スマートフォンでもうテレビの映像を見た途端に、これは大変なことになってしまっていると、
うん、
もう飛行場仙台空港ももう飛行機が流されて、
あ、そうでしたね、
ちょうど仙台空港は 3階が上がレストランなので、皆さんレストランの方にこう避難して、はいはい、だからしばらくの間食料がそこに蓄えられてたから、
はい、
だから皆さんそこでこう食料を食べ物などいただきながら頑張ってたみたいですけれども、
うーん、
本当にうちの信者さん会員さん、そしてその地域の方々の話を私も何度も現場で話を聞かせてもらうと、
はい、
今回の地震は本当に地震、津波、原発とい う、 こう三重苦があって、
はい、
なおかつ気仙沼の獅子折地区においては火の津波が来たわけですね。
あ、
第一波で津波がゴーッと来て、
はい、
それから今度避難しながら造船所とか加工場が多いですから、その油が、
はい、
に火がついて、
はい、
その火の津波が押し寄せてきて、もう裸足でみんな本当にもう死に物狂いで丘に上がって山に上がって、
はい、
そして避難をされて、その時にもう火の津波が町を全部覆って、
火の津波ですか、
それが過ぎて火の津波が引いた途端に今度、はい、各家のプロパンガスが爆発し始めたんですね。
はあ、
そしてもう一気に火が広がって、
地獄へのような、
はい、ちょうどあの大きな船が 上がっているところですよね、獅子折りが、はいはい、
テレビで、そうですね、それは私は見たことしかないんですけど、
うちの神社の分祠というものもちょうど獅子折りの真ん中にあったので、町の、
はい、
ちょっと目の前が大きなスーパーがあって駐車場があって、で横の家にうちのそのお社は助けられたんですね、はい、横の家がこうせき止めてくれたっていうか、それで火が映らなくて、
なるほど、
だからうちの教団の建物の周りは全部焼け焦げて、
はい、
車も焦げた車がもう何百台なんと転がってるんですね、
はい、
そういう状況の中で私たちもすぐさま、
はい、
とにかく行くぞということで、
はい、
そちらに入りまして、
はい、
でまずはその地域の方々と共に炊き出しをしながら、
はい、
あとはうちの教会長とか支部長の家族の安否を、
はい、
確認しながら、
あ、
歩いていくしかないので、
はい、
もう車で15分で行けるところがもう1時間2時間とかかかりながら、
ああそうやって安否の確認のために歩き回ったわけですね、
はい、うちも仙台に本部があって街中なので、
はい、
うちは街中でしたけれども、もう全部電気もガスも水道も全く止まりましたので、
はい、
うちの本部から神社に行くのに通常ですと30分で車で行くんですけれども、5時間かかったんですね。
あ、
10メートル進むのに本当に3分5分かかりながら、
はい、あ、大渋滞で、
はい、大渋滞も信号が止まってますし、電気が真っ暗です
ね、はい、
そういう中で、
そうですか、まだ先生は話は変わりますけど、はい、ご家族も、はい、やはりまだ小さいお子さんもいらっしゃるのかなというふうに思いますけども、
ね、うちも小学生、中学生、幼稚園児とその当時は3人、はい、
あ、
男の子2人と女の子1人いまして、やっぱりその地震が来た時に、まあ、私はどういう状況だったか家にいませんでしたから分かりませんけれども、
はい、
当初は最初の2、3日は地震という恐怖もあるんですけれども、
はい、
こう家族とかで外で火を焚いてご飯を作ったりとか、うん、なんかこうキャンプファイヤー的な、
あー、はい、
ほんのこう一時的な、
あ、こ、楽しい
なみたいな、地震は怖かったけど、
うんうん、
でもだんだん日が経つにつれて精神状態がおかしくなってくるんですよね。
あ、
落ち込んできたりとか突然起こり始めたりとか、
ね、
子供たちが、
はい
はい、そうした時に、まあ、テレビとかも復旧してテレビを見ると、はい、本当に自分たちなんかまだまだ、はい、本当に大丈夫だと、
うん、
もう他はとんでもない状況になって本当に苦しんでいる姿をうちの子供たちもテレビとか通して毎日流れてますから、
はいはい、
そうすると私たちなんか本当に幸せだねと、
うん、
僕も皆さんのために祈んなきゃねと、
あ、
そっから一緒に家族でみんなでこう、はい、毎日祈り始めて、
はい、
子供たちの心もなんか自然と落ち着いてきて、
あ、祈りを捧げることによって、
そうですね、
お子様たちも
自分たちの苦しい人たちがいるんだということをなんか子供なりに感じて、
じゃあその人たちのために祈ろうと、
はい、
でじゃあご家族で
お祈りを、やっぱり私も本当に気づかされましたね、やっぱり自分も苦しいけれどももっと苦しんでいる人たちのために思いを寄せて祈るということが自分自身をも救う力になるんだなっていうか、そういうのを子供からも教えられて、
あ、
あとはうちの信者さん会員さん、地域 その気仙沼の方々とか女川の方々とかいろんな方と接してですね、
はい、
うん、女川のホヤ屋さんを経営している、
あ、ホヤ街、
はい、ホヤを、
はい、
ホヤを加工して、
はい、
やっぱ家と工場が一緒なんですけれども、そこはもう女川も皆さんもお分かりのように全て流されましたね、女川の町
はい、
もう鉄筋、ね、コンクリートの、ね、
はい、
ビルすらも折れて、はい、倒れてましたし ね、そのような状況の中で、うちの職員たちの間でももうその方は亡くなっただろうと、
はい、
まあ、あの現場見たら、
はい、
まあ、そうしたらあの当時は毎日テレビで私はここで頑張って生きてますとか私はここにいますとかっていうのをテレビで毎日流してたんですよね、
はい、
その方が
はい、
テレビで出てきて、
ええ、
うちの職員がそれを見て見つけて、
はいはい、
はあ、支部長生きてますと。
ああ、支部長さん、
あ、支部長なんですけども、
小
長の、ね、はい、私も本当にもう嬉しくて、
そうですよね、
もう本当に感極まって、うん、ああよかったと思って、
あ、ずっと音信不通
で、そうですね、音信不通だし、もう多分あそこでいたらもう絶対ダメだろうと、
うん、
82歳ですし、
あら、ね、あ、そうですか、
それで会社も一生懸命やってる人でしたので、うん、体力はあったと思うけども、もう逃げられないだろうなと、
はい、
テレビに出てきたので、でもすぐさま行って連絡をして、そして被災避難所に連絡をして、
はい、
で代わってもらって、何今必要ですかと話をさせてもらったんですね、
はい、
そしたら全て流されて何もないけども、
はい、
あの心配師っていう、あのうちのお経ですね、まあ、簡単に言うと、
はい、
経典、
はい、経典、はい、
それをすぐさま持ってきてほしいと、はい、祈りたいんだと、
そうなんですか、
祈らせてくれみたいなことをですね、こういうので食べ物とか衣類とか、
普通ですよね、いろんなものいらないのって言ったら、
もうそれはもう避難所でなんとかなりますからと、
はい、
そういうやはりこうどんな
ことになっても、そう
ですね、
心の拠り所が
そこにあったということが、
はい、
私も本当に救われました。
あ、
私もこういう仕事させていただいて、
はい、
本当に救われたなと、
うん、
全てを失った人が自分の心の拠り所としてそういうものを、
はい、
求めて、
うん、
その家のその方の仮設、今も仮設に住んでます、6年も。
あ、そうですか。
その方の仮設に私もね、しょっちゅう行くんです、
はいはい、
そうするともう仮設の中はもう本当に
狭いですよね、
一部屋狭いわけですよね、そこにもう神棚と仏壇で8割占めてますから、
はい、
部屋の、
あ、その方の
それだけ厚い方なんですよね。
あ、
だからとにかくその遺灰とかそういうものだけはこうパッとこう
大切にされて、それを守って、
ね、
はい、
そして仮説っていうのは非常に、まあ、皆さんも行かれた方は分かると思いますけど、もう壁、薄い壁一枚ですから、ですね、
隣の人の声も聞こえたし、ラジオのテレビの声も、ね、聞こえたりしますからね、
だから話を聞くと、これ子供を怒ったり子供も泣いたり、
はいはい、
騒いだり、
はい、
できないって言うんですよね、
うん、
だから親も自分の子供を叱ったりとか大きな声で、
あ、いろんなこと言ったりもできないし、隣に聞こえちゃいますもんね、
そうなってくるとだんだんだんだん家の中が暗くなって沈んできて、
はい、
活気がなくなって
家族がね、はい、
こう精神的に追いやられていくと、まあ、そういうことを聞いてたので、
はい、
まあ、うちのその獅子折地区のうちの教会神社の建物1階部分は水で流されてどうにもならなかったですけれども、2階があとこのぐらい数センチで水が2階まで上がってダメだったんですけれども、2階が
大丈夫だ
ったので、まあそこで日々地域の方々集めて子どもたちとかでみんなで話したり一緒にご飯食べたりしながらですね、その地域の方々にもうちの信仰しなさいとかっていうことじゃなくて、うちに来てどうぞ喋ったり騒いだり子どもたちとやってくださいと、
はい、
そして、まあ、祈りをこうする時間があるんですけども、そうするとその地域の方々も普段祈っていないのに、
はい、
一緒に祈り始めたりとかして、
その方は信者さんじゃないわけですもんね、はい、
で子どもたちなんかも一緒に祈り始めると、
はい、
なんかそれで祈り終わった後になんかすっきりした顔してるんですよね、
あ、皆さんね、あ、
だからやっぱり祈りっていうものはすごい、こう安心感というものと力っていうものをこういただけるものなんだなということを改めて、まあ、私もそういう仕事を宗教者信仰者ですけど、
はい、
改めてこうやっぱり祈りの力はすごいなと、
あ、教えていただいたという、
そうですね、教えていただきましたね、
あ、はい、やっぱりそうやって神様をこう祈るという、うん、そこにこの自分が救われるとともに、はい、また人のことも、思うことによってさらに自分が救われて前向きになったりしていくわけですね、はい、あ、
こう皆さん本当に6年一生懸命頑張ってこう復興に向けて、
はい、
自分の家族が亡くなったとしても、
はい、
一生懸命こうやっている姿 に、やっぱり私たち自身、
はい、
宗教者としても信仰者としても、まあ、何ができるのかっていうことをずっと考えてきましたけども、
はい、
やっぱり一緒に何でもやるっていうことが一番だなと思いますね、
はい、それが一番元気になるかもしれませんし ね、 ねまたですよね、原発などの地域も抱えてらっしゃるわけですね、
はい、そうですね、そのうちも大国神社の曹操分子という分子が原発地点の23キロ地点にありまして、
はい、
ちょうど3月の13日から14日に避難命令が出たんですね、もう爆発して、
はい、
その時に、まあ、うちもバスを持っていますので、
はい、
そのバスでバス2台で、
はいはい、
とにかく原発地域の方々を、まあ、信者さん中心ですけども、
はい、
うちの神社に避難させようと、
はいはい、
ただその燃料がないんですよね、
バスの
あの当時も
ガソリンが、
はい、ガソリンも軽油も灯油も全てストップでしたから、
そうでしたね、
そういうものがなくて、そうした時に私が加盟している信州連の加盟教団の方々がこう命がけで遠いところからですね、ガソリンとか軽油とか本当は違反行為ですけれども、命がけで来てくれたんですよ。しかも南の方の教団の方は結局スタッドレスタイヤなんか履いたことないですから、ちょうどその当時雪降ってたんですよ、まだ
まだ、そうですね、
東北は、
はい、
命がけでもノーマルタイヤで風呂釜からガソリンから軽油灯油も全部積んできてくれて、それでよしっつって原発地区に入ってって、で私たちが入った次の日からもうシャットアウトだったんですね。
ああ、もう入れなくなったわけですね、
一般車両は
ね、
はい、一般車両は入れません
と、はい、
そういう中で皆さんこういうメガホンっていうんですかね、この拡声器、
拡声器で、はい、
でどうぞ皆さんうちのバスに乗ってうちの大宮神社というところでねしばらく避難しましょうみたいなことで回って歩いて、
はい、
そうするとうちにはペットがいるから私は行けないとか、
はい、
うちの家畜が、
ね、
家畜が大切なんだとか、
うん、ま
あ、そういう中で皆さんに入ってもらって、まあ、うちで40日ぐらいうちの神社で一緒に、
そうですか、
暮らしたとかありますけども、はい、原発地区は結局見えない恐怖があるので、
はい、
どうしたらいいか分かんないですよね、
はい、
風評被害もまだまだありますので、あ、ぜひあの福島の、ね、
はい、ではもう時間もね、あのそろそろ来てまいりましたので、はい、じゃ最後に、はい、あの熊本の、方々に、
はい、
何かメッセージがあれば、
はい、
お願いしたいと思います。
結びになりますけれども、
はい、
私が加盟しています信州連といういろいろな宗教が加盟しているその青年たちとともにですね、震災後福島宮城岩手と慰霊と復興の祈りを捧げに、まあ、20カ所ほど、祈りの旅というかそういうものをさせていただいたときに、それぞれの宗教の祈りっていうのは別々バラバラなので、一つ何かみんなで心合わせて言葉で祈れる文言を作ろうということで、それを作ってずっと慰霊と復興の祈りを捧げて歩いた時に作った祈りの文なんですけども、今はその信州連青年会の皆さんはそれを熊本に向けて毎日祈っております。その祈りの文を読んで結びとさせていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、平成28年4月に発生した熊本震災犠牲者すべての御霊様のご冥福を祈り、謹んで追善の誠を捧げます。併せて被災者の皆様と共に、一日も早く平穏な日が訪れることを祈願し、被災地域の復興を祈ります。また、この再生の働きに神明を通して、日々支援活動に励まれている方々に対し、その尊き任務が全うできますよう祈ります。私たちは今なお深い悲しみや絶望を乗り越え、懸命に努力している方々がいることを決して忘れず、日々真心で祈りを捧げます。熊本の皆さん、頑張ってください。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日は、穂積先生から東日本大震災で体験された、本当身をもって体験された話を途中言葉を 詰まらせるところもありましたけど、はい、本当に語っていただきまして、これほど私もこの身に迫ってくるようなお話を頂戴したのは初めてでございましたので、本当にいい今日はお話を頂戴しました。本当にありがとうございました。仙台からまたおいでいただきまして。
祈りにも似た美しい音楽の世界をありがとう。私の
本日のゲスト穂積ゆきたねさんからのリクエスト、コキアで祈りにも似た美しい世界でした。
心のハーフタイム。
心のハーフタイム、本日9回目の放送はいかがでしたか。宗教法人対話教団通り穂積ゆきたねさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、KOKORO@FM791.jp、ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なおこの放送は3月29日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は4月8日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。